声の議会だより、平成23年5月1日発行、ナンバー164、編集と発行、議会だより編集委員会。大阪狭山市議会では、定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だより、ナンバー164では、議会改革の取り組みのほか、平成23年3月定例会で行われた代表質問、個人質問の質疑内容と、建設構成常任委員会、総務文教常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局電話 366-0011 内線569までお寄せください。なお、お聞きになりましたテープは再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。大阪狭山市議会だより、ナンバー164、議会改革。議会改革について第二次報告を行いました。議員定数の削減など、昨年11月に行った第一次報告に引き続き、議会を活性化させ、議会活動の透明性を向上することにより、市民の負託に十分応えうる議会を目指すとの視点から、昨年12月から、本年1月にかけて4回にわたり、検討委員会を開催しました。まず議長からの諮問に対して、どのような内容について調査・検討していくか、また実施の目途をどのようにするかなどについて検討・協議し、それらの結果を第二次報告として取りまとめ、議長に提出しました。第二次報告の概要は、議会運営の在り方に関することとして、平成23年第1回定例会から一問一答制を施行する、透明性のある開かれた議会の在り方に関することとして、平成23年第1回定例会から賛否の状況を公表する。平成23年第1回定例会の開催に向け、議員が地域へ出向き、議会の傍聴を直接呼びかける活動を行うなどです。この報告を踏まえて、まず一問一答制の導入についてご説明します。これまでの一般質問は、複数の質問項目があった場合も、それらを一括して質問し、それぞれの質問について答弁される形式で議会を運営してきました。質問答弁の基本的なルールは、これまでの通りとしながらも、一問ずつ質問し、その都度答弁を求めて完結していく一問一答制とすることにより、傍聴者など議会をご覧になられる方々に、質問答弁の状況をより分かりやすい議会を目指すとともに、今後はこれに伴う課題などを検証するため、平成23年第1回定例会において施行しました。次に、賛否の公表についてです。議会に提出された議案等の採決にかかる賛否の状況について、それぞれの議員がどのような態度を表明したかを明らかにし、議会審議の透明性のより一層の向上を図るものです。平成23年第1回定例会の議決結果から公表します。最後に、 議会傍聴呼びかけ隊についてです。透明性のある開かれた議会を目指すため、積極的に市議会の活動を PR することで、一人でも多くの市民の方々に議会を傍聴していただけるよう、平成23年第1回定例会の開催に向け、開会を控えた2月14日の午前中に議員が地域へ出向き、議会の傍聴を直接呼びかける活動を行いました。まずは金剛駅西口で行い、その後は大野台のスーパーマーケット前に移動し、各議員が行き交う人々に第1回定例会の日程などを記したチラシを配りながら呼びかけました。一般質問。質疑内容は各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り掲載しました。代表質問。民衆佐山代表丸山隆弘。 3R のまちづくりについて。問い。リサイクル、再資源化が先行する社会の中、リデュース、発生抑制とリユース、再使用も並行して取り組まなければ、ゴミの排出量の減少は困難と考えるが、本市の見解を伺う。答え。本市では第6期大阪狭山市分別収集計画を昨年6月に制定した。具体的な方策として、リデュースは地域商業者へ過剰包装の抑制、レジ袋などの有料化の指導や、消費者に買い物袋の持参を呼びかけている。リユースはリターナブル容器や再生資源を原材料とした商品の積極的な販売や利用を促進。リサイクルは自治会などの集団回収や小売店など店頭販売へ取扱品目の拡充を図っている。昨年、市民と市が共同して大阪狭山市ごみ減量対策推進会議を設置し、この会議の市民委員の方には廃棄物減量等推進委員をお願いし、適正なごみ処理指導、啓発などにも努めていただいている。引き続き、ごみ減量対策推進会議などの意見を聞き、特にリデュース、リユースへより効果的なごみ減量施策を進める。高齢者の方への英語を学ぶ場について。問い。近年、英語教育についての取り組みが増す中、子どもに限らず高齢者の方にも英語を学ぶ場や機会として、熟年大学等での講座開設ができないか見解を伺う。答え。現在、熟年大学では英語教室についてニーズが少ないことや、少人数制でないと習得効果が薄いなどにより実施されていない。私立公民館では生涯学習等として英会話サークル2団体が活動し、多くの方が世代間交流を図り、楽しみながら習得されていると聞く。今後も熟年大学で受講者の要望が高まれば、専門科目として開講されると考えられ、また狭山荘のクラブ活動やシルバー人材センターの自主事業として英会話教室が開催できないか働きかける。公共入札制度について。問い。 公共事業が減少、年々下回る最低制限価格やダンピング競争など、会社や働く人たちにとって低賃金で不安定な状況となっている。低価格だから良いのではなく、地域性、地域貢献度、防災活動実績、就職困難者の雇用などを加味した入札が必要と考えるが、見解を問う。答え、地域性や地域貢献度などの要素を加味した入札制度は、総合評価指名入札方式にあたる。総合入札方式は、評価項目の設定、適正な発注規模等の検討が必要であり、同一資格等級区分内の市内業者と市外業者を含めた競争入札となる。このように、地域経済への貢献や災害時の初期復旧作業等を担っている市内業者に配慮した現行の指名競争入札よりも受注機会が減少すると考えられる。したがって、一定規模の発注については今後も地元業者の育成を図る観点から、受注機会の確保からも、現行の指名競争入札の適正な運用に努める。フロンティアネット代表、西野英一。市長のマニフェストについて問い、市長は4年前にマニフェストを掲げられ当選された。先日のマニフェストの発表会は、説明内容も分かりやすく評価する。民主党は一昨年の選挙でマニフェストを掲げ政権交代を果たしたが、昨年の参議院選挙ではマニフェストの内容と実行に批判が寄せられ、今日の政治が混迷している原因となっている。市長は参戦にあたり、市民の声を反映した実現性の高いマニフェストを掲げるべきと考えるが、見解を伺う。答え、4年前に掲げたマニフェストの45項目のほとんどが達成できたのも、議員、職員、市民のおかげである。3選目も新しいマニフェストを掲げる予定であるが、従来の市民が起点の町づくりを基本にした新たなマニフェスト事業を掲げ、4月初旬には市民に示したい。平成23年度予算について、問い、国の予算は非常に厳しい状況となっている。衆議院で予算が可決されたが、予算関連法案が早期に成立するのか非常に危惧している。本市の予算も関連法案の成立を前提にした予算であり、予算関連法案の遅れが本市にどのような影響があるのか見解を伺う。答え、本市財政には直ちに影響がないと思われるものの、国庫補助事業の執行には影響が出る。税制改正関連法案が3月末までに成立しなければ、税の減免など優遇措置が期限切れとなり、4月から国民生活や企業活動に影響が出るものと考える。予算執行にあたり、資金ショートが生じないよう、30億円の一時借り入れの枠の活用も念頭に入れている。平成23年度から始まる教育の制度改正と新規事業について、文部科学省は 本年4月から始まる新制度新事業の具体的な方針を打ち出している。そこで問い、学級編成など市町村の裁量拡大への対応について。答え、子どもたちの状況や実態に応じて学校長と協議の上、弾力的な運用を図る。問い、小学校5年から始まる外国語活動に対する対応について。答え、英語活動支援の会のサポートを受けながら、子どもたちが積極的に英語を使う時間として充実を図りたい。問い、ますます負担が大きくなる教職員の対応と評価制度について。答え、管理職を指導支援し、教職員の資質意欲の向上を図り、活力ある学校づくりを推進したい。地域生活の共通問題への取り組みについて。問い、地域生活の共通問題には、ゴミの対策、高齢者対策、防犯、防災対策などがあるが、個別の問題として児童虐待問題、介護者の孤立、子育て不安などがある。個別の問題は行政とともに踏み込んで向き合い、支えることが重要であると考えるが、見解を伺う。答え、地域住民組織が地域の中で埋没している諸問題の解決に向けて、行政と市民が共に協働していただくことが大切であると考える。公明党代表、富永清。乳幼児等医療費助成の拡大を。問い、通院費について、小学校3年までの早期拡大を願いたいが。答え、次期マニフェストに掲げた。できるだけ早期に小学3年生まで入院通院とも助成できるよう努める。問い、小学生以上の入院費は一旦自己負担分を払ってからの申請となる。入院中の申請で医療証を発行し、現物給付化していただきたいが。答え、拡大実施するときに現物支給できるよう検討する。福祉規模機発生主義の高会計導入を。問い、福祉規模機発生主義の新たな高会計システムを構築すべきである。財政の見える化が図れる新システムは、日常から簡単に仕分けられる国際会計基準に準拠した優れものである。導入をすべきだが。答え、負の思考を見て積極検討する。安心の出産支援の充実を。問い、不妊治療費は一旦払ってからの助成である。高額なため足らない分だけ払う現物支給方式にできないか。答え、負の助成に上乗せする制度なので、まず負に現物支給化を働きかける。問い、妊娠はするが流産を繰り返す不育症治療に助成を。答え、研究検討する。がん対策推進と条例の制定について。問い、1、各種がん検診の受診率 50% に向けた具体的方策について。2、 20から30歳代の子宮頸がん罹患者が増加している。家庭、学校等での啓発促進策は。答え、1、2、あらゆる機会を通じ啓発に努める。問い、府はがん対策推進条例を本年3月に制定予定である。その素案についての見解と今後の対応は。答え、府条例の施策と連携しつつ、市の新健康大阪狭山21計画に基づくがん対策を行っていく。青少年健全育成条例で規制を。問い1、小中学校生に携帯を持たせない努力義務。問い2、児童ポルノの所持禁止。問い3、有害ビデオ店の締め出しなどを定めた市条例の制定を望むが。答え、府の条例が改正され一定強化される予定で、府と連携して進める。市条例は調査検討する。これでいいのか、英語教育。問い、平成18年度から外国人英語指導助手の直接雇用方式が一括業務委託方式に変わった。講師が毎年変わり、同じことの繰り返しでステップアップができていないという声がある。予算を減らすために直接雇用を止めたのか、安かろう悪かろうではないか。委託方式に変えたメリットとその成果は。答え、直接雇用は人材の確保に難があった。安定的に人材を配置できる委託方式として、服務管理や研修指導で充実した事業を提供できる。今後は委託先と連絡調整、目標管理しながら、さらに専門性の向上などに努めていく。問い、5、6年生は英語が必須科目となる。府知事は使える英語プロジェクトとして力を入れる。世界トップレベルの英会話教育を目指してほしい。市として小中の各段階で英会話教育の目標をどう設定しているか。答え、しっかりとした目標のもと英会話教育に力を入れる。声優会代表山本久雄。市長の参戦に臨む初心について。問い、市長の参戦に臨む初心は。答え、一期目は厳しい財政のもと金のかからない手法で事業に取り組んだ。二期目に関してはマニフェストを掲げ、皆さんの協力のおかげでほぼ達成できた。本市の地域内分権に関してはかなり進めることができた。3期目は市民と一緒に町づくりを進めるというスタンスで臨んでいきたい。小学校高学年への教科担任制の導入について。問い、一人の先生が特定の教科を教える教科担任制にすることで、より専門的で分かりやすい授業や複数の教師と接することにより多面的な支援ができる。また中学校の形式になれ、中1ギャップが解消できるのでは。答え、教科担任制については教員数、専門性、持ち時間数などから中学と同様にすることは難しい。中1ギャップについては 中学の生徒指導の教師が小学校へ出向くなど、教員間の交流も進めている。今後、子どもたちが小中学校の環境の違いに戸惑わないように努めていく。全小中学校への空調機の導入について。問い、今年も大変暑い夏が予想される。壁面緑化や扇風機では限界がある。普通教室への空調機の導入を。答え、小中学校の耐震補強を優先し、子どもの安全を第一にしてきたが、これにも目処が立った。来期中には、中学校にクーラーを設置するように、財源確保に努めたい。社会人、学生のための自習室の整備について。問い。近頃、学生だけでなく、社会人が公民館等で勉強されている。自習用の部屋を整備されては。答え。図書館には専用のスペースがないが、閲覧室の備品を入れ替え、環境整備を進める。コミセンの自習スペースや公民館の多目的スペースも幅広く利用されている。今後も必要に応じて環境整備に努める。消火栓の点検について。問い、近隣市で消火栓の水量点検を行っていなかったために、火災時に消火栓から十分な水が出なかったという事象が起きているが、答え、管内には本年2月末で1007基の消火栓がある。年2回水圧点検などを実施し、常に正常な状態に保っている。ただし消火栓からの複数放水時に水量不足が考えられるので、署員には消火栓の位置、口径を把握するよう訓練している。国会審議の遅延と本市への影響について。問い。仮に国の予算執行が間に合わないときは、本市にどのような影響が考えられるのか。答え。本市の資金繰りは、一時借入金で賄うので、直ちには影響がない。しかし、地方交付税や生活保護費などの国庫補助事業や子ども手当などに影響が出る。また、税の優遇措置の期限切れで、本年4月から増税になる。今後の国会に注視し、対応していく。日本共産党議員団代表、松尾拓海。国政との関連で、暮らし優先の政治を。問い、食料、農業、雇用、経済を壊す TPP への参加はやめるべきだ。答え、省庁によって、違うデータが出ている。日本の食料と経済の重要問題であり、生産者、消費者、企業や労働者、それぞれの立場で総合的な判断を慎重にしてほしい。問い、税と社会保障の一体改革と称して、大企業には減税、庶民には消費税の増税は許せない。見解を伺う。答え、まず歳出削減をすべきである。社会保障は地方の意見を聞くこと、税は消費税だけに特化せず国と地方の配分を含めた議論をすべきと思う。高すぎる国民健康保険料引き下げの努力を。問い、国庫負担が 50% から 24% に削減された。元に戻せば保険料を下げられるので、 国へ働きかけを。答え、国民健康保険の運営は国が責任を持つべきで、国庫負担を含め要望する。問い、一般会計から繰り入れを増やせば国民健康保険料は下げられる。1世帯1万円の引き下げを提案する。答え、保険料抑制のため一般会計からの繰り入れを余儀なくされているが、安易に行うべきでない。問い、国民健康保険の広域化はさらなる保険料の値上げとなるので反対を。答え、市町村の運営は限界であり、府内統一の方向で取り組んでいる。安心安全な子育て支援の充実を。問い、子どもの医療費助成を、通院で中学校卒業までの実施を求める。答え、小学校3年生まで実施する。財源を確保し、できるだけ早く行う。問い、小中学校の普通教室にクーラーの設置を望む。答え、中学校の普通教室に設置する。3学年同時の設置を目指すが、財源の状況で3年生からの場合もある。問い、小学校の安全管理員の配置はぜひ継続していただきたい。答え、本年4月からはシルバー人材センターに委託し配置する。地域防犯ステーションの方々の協力も得て、人の目で子どもを守る防犯カメラやオートロックの整備も行う。住宅リフォーム助成制度の創設を。問い、市内業者に仕事を増やし、地域経済が活性化し、多くの自治体に広がっている住宅リフォーム助成制度の創設を求める。答え、経済効果は認めるが一時的である。市としては耐震助成やバリアフリー福祉の助成を続けたい。要望、対象者が限定された助成でなく、経済対策として実施、自治体の調査や資料も集め、検討を要望する。天の街道沿いの自然と緑を守る。問い、今熊4丁目で宅地造成が行われている。交通安全対策や災害対策は万全か。出入り口道路が一本だが、緊急時の対応は。今熊市民の森の活用や自然と緑を守る具体的な考えは。答え、交通安全対策に万全を期すよう指導している。災害対策は雨水の調整値や府の基準による完了検査で確認する。緊急時には天の街道への避難路もある。市民の森は残すことが基本で、今後総合的に検討する。自然を保存するため、用地買収や市街化調整区域への逆線引きも進める。個人質問。菰田育子。高齢者の肺炎球菌ワクチンに助成を。問い、高齢者は肺炎の死亡率が高く、70歳以上は約 50% が肺炎球菌によると聞く。ワクチン接種後は命を守るだけでなく、健康維持にも効果があり、医療費削減にもつながる。しかし、接種費用は約8000円で、負担が大きい。助成を。答え、高齢者の健康づくりのため、 先進事例を調査し検討していく。通学路の交通安全について、問い、組の木八丁目から南第二小学校への交通安全対策を求める。近代病院東側に33戸の住宅の建設予定があり、交通量の増加が予想され、一層危険である。横断歩道の設置、植え込みの剪定、歩車分離柵の設置、子どもから確認できる信号機の設置を求める。答え、住宅完成後の交通量や児童生徒の道路横断、歩行者の通行状況を判断して安全対策を講じていく。また大野台一丁目交差点は歩行者信号の設置を要望する。問い、大野西脇線と大野台四丁目の三叉路に交差点の明示と、発行病で夜間の交差点の明示を。答え、交差点付近に夜間の反射型の啓発看板や発行病を設置する。問い、東海運輸跡地に住宅が増えている。特に住宅地への侵入口が危険である。安全対策を。答え、侵入口に注意を呼びかける路面表示を行う。大野ぶどうの継続発展を。問い、本市の地場さんとして大野ぶどうを守るための施策が必要。丸一、実態調査を行い市としての対策を検討すること。丸二、PR を行うこと。丸三、古いビニールハウスへの助成など、ぶどう園維持への援助を行うこと。答え、本市のブランドとして発展を促進していく。アダルトショップ規制を。問い、教育環境を守るため自粛を求めるとともに条例制定を求める。答え、府との連携を密にしながら青少年育成のための環境づくりに努める。加藤元臣、まちづくり条例の制定について。問い、重要な条例として制定を訴え続け、制定の方向が示されたまちづくりのビジョン、計画、住宅開発基準、環境保全、景観維持、紛争防止のための住民との協議など、実践的、効果的な内容となる条例制定を。答え、実効的条例を早期に制定する。高齢者が地域で安心して住める対策の充実を。問い、緊急通報システムが使用できるのは家の中だけで、外出時の緊急通報に携帯電話を認め、低所得者には支援を。答え、検討する。問い、高齢者通報事業の協力機関の拡大を。答え、拡大する。障害者支援策の充実を。問い、障害者が働ける民間事業所の誘致を具体的に提案したが、現状は。答え、誘致を検討。問い、障害者団体の連携を。答え、連携を図る。問い、障害者受け入れ体制の拡充を。答え、就労支援などに努める。ニュータウン中央交差店舗駐車場出入り口の 交通安全対策推進を。問い、丸1、交差点側出入り口を閉鎖し、歩行者専用に。丸2、守衛待機所、物置などを再配置。丸3、守衛配置、標識設置などの安全対策を行い、車の出入りは夜間に供用中の西側の同じ間口の立体駐車場出口に移し供用。丸4、陶器山通りに待機させず、駐車場内に約4台可能との対策を提案したが、現況は。答え、この案を地元に示し協議した。交差点の U ターン禁止を警察に要望する。関係者と協議を進める。学校にエアコンの早期設置を要望。問い、エアコンの早期設置を要望。答え、可能な限り早期に設置する。誰もが安心して住める町を。問い、行財政改革を進め、自立した町づくりが必要。その考えは。答え、議員がかねてから制定を要望していた自治基本条例の市民自治の確立という基本理念を柱とした町づくりをさらに進めていきたい。北村英治。狭山駅前の歩道のレンガの浮きやひび割れ、抜本的な改修を。高齢者からレンガが浮いたりして歩きにくいとの苦情がある。問い、レンガの材質や工法に問題はないか。答え、材質は JIS 規格品であり、当時の工事方法に問題はない。問い、問題箇所の実態は。答え、浮いているレンガ部分が32箇所、ひび割れ74枚、欠損が23枚、合計129枚。問い、早急な補修工事を求める。答え、早期に補修していきたい。子育て支援として仮称、双子ちゃん手当の創設を提案。問い、一人でも育児は大変。双子を育てたお母さんに言わせれば、桁違いに大変だそうである。ミルク代やおむつ代をはじめ、すべて複数倍の負担になる。支援に取り組む自治体も生まれており、本市も子育て支援策として検討してほしい。答え、総合的な観点から、乳幼児医療の充実や、多子世帯への保育料の軽減などを行ってきたが、手当の創設は難しい。しかし、子育て支援センターでは、自主的な双子サークルがあり、親たちが悩みを相談し、情報交換などをしている。このような精神面での支援に努めたい。要望、精神面の支援もいいが、誕生祝い、入学祝いなどの節目のお祝いなどの支援も検討すべきと要望する。カルシウム分の多い自己水対策として、早急に不衛水への転換を。問い、大前池浄水場の水道源水は地下水のため、カルシウム分の多い水道水で、池尻東の狭山池の原地域へ給水。ポットや浄水器に白く結晶がこびりつく。昨年6月、4年を目途に 不衛水への切り替えが示されたが、一日も早い切り替えを要望したい、見解を伺う。答え、早急に取り掛かるように指示をしている。順調だと、平成23年度中に工事を終え、平成24年度中には、すべて不衛水に切り替えることができるのではと思っている。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へ裏返してください。